弟子たちにお話をしたというところで、イエス様が弟子たちにタラントンの例えのお話をしました。で、この場所はどこの場所でしょうか。いつもとのようですけど、そうだね、オリーブ山ですね。ここですね、オリーブ山になります。で、オリーブ山で何年前にイエス様をお話ししたかな。そうだね、2000年前にイエス様が弟子たちに向かって例え話をした、タラントンの例え話をした。そしてそのタラントンの場所、タラントンの例え話はその主人の土地でということで、今日の題がこれですね、怠惰なしもべとはどういうことかというのを見ていきたいと思います。怠惰なしもべ、聖書の中では怠惰となってないで、怠け者の悪いしもべだとなっています。こっちの方が分かりやすいので、本当は先生は、牧師はこの怠け者の悪いしもべってしたかったんですけど、ちょっと字数が多いので短い方がいいなと思って、このプロジェクターに出すとやっぱり短い方が見やすいので、そういうことになります。本当はこの新教大学の怠け者の悪いしもべという話になります。じゃあイエス様が再び来られる準備をするためには、私たちが悪いなめあごめんなさい、イエス様が再び来られる準備をするために、私たちは怠け者の悪いしもべであってはいけないということをイエス様が教えていると思います。その中で今日のお話で出てくる人たちをちょっとまた確認しておきたいと思います。それがこれです。ごめんなさいね、ごめんなさい、先に、そっか、先にこっちを話しとこうかな。今日のこのタラントンのお話っていうのは先週と同じなんですけれども、ある主人が5タラントン、2タラントン、1タラントン主人がしもべたちに預けた。そして5タラントンと2タラントン預けた人は倍になって儲けたと。で、1タラントンの人は土に埋めてしまったということで、先週の復習ですけどこうですよね。タラントンの例えで、2タラントンの人は商売した、で倍になった、だから忠実な良いしもべだって言われたわけですね。神様は褒めてくださった。で、1タラントンの人は土に埋めてしまって、神様が悪いしもべだ、怠け者のしもべだと言って、神様がお叱りになったっていうことですよね。で、もうちょっと見ていくと、この種明かし、この種明かしを見ていくと、主人というのはイエス様、主人はイエス様、しもべが私たち、主人はイエス様、しもべは私たち、そして生産っていうのが神様の裁き、イエス様が再び来られる時ですよね。で、このタラントンっていうのは、先週の話から返すことのできない恵み、賜物っていうことをお話した。もうちょっと言うと、返しきれない負債、返しきれないほどの恵みという意味です。それを私たちは2タラントン、5タラントンということで、返しきれないの恵みを必ず少なくても1タラントンはもらっているっていうことですよね。じゃあ、その中で、良いしもべは、神様に褒められて倍にして褒められたわけなんですけれども、その中で、ちょっと復習というか今日のとこですね、登場人物をちょっと確認しておきたいと思います。登場人物、まず イエス様ですね。そして弟子たち、そして例え話の中では主人が出てきますね。主人、これ主人がイエス様ですね。主人がイエス様、そして怠惰な悪いしもべ、そして忠実な良いしもべが、これまあ私たちっていうか、そういう例えになっているわけですね。今日の登場人物ここに書いてありますので、皆さん書いてください。ちょっと漢字があって難しいですけども、まあそこは頑張って書いてみてください。じゃあこの中の今日は丸四って書いてあるこの怠惰な悪いしもべ、怠け者の悪いしもべっていうことだけど、じゃあこのね、怠惰っていうのはさっき何回も言うように心境というか怠け者、怠けるっていうことなんですね。だから怠惰っていうのは怠けるっていうことです。じゃあどういうふうに怠けているのかっていうことをこの例え話から私たちが聞くことになるわけなんですけども、それが24節のところからその怠け者のものがその言葉を発してるわけなんですね。見てください、24節。1タラントン預かった者も進み出て行った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさらないところからかき集めある厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり出かけて行って、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。でここの中で、あなたはまかないところから刈り取り、散らさらないところ、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていた。つまりこれは知っていたというか、この怠け者が間違って理解していたっていうことが、この怠け者っていう、怠けるっていうことになってくるんですね。主人に対するイエス様に対する間違った理解を怠けるっていうふうに、ここでは聖書は言っていることになるわけなんです。主人はまかないところから刈り取り、散らさらないところからかき集める人物、まあそういうお方なんだと。もっと言うと、主人がそのまかない種をまかないのに、乾いた大地から収穫しようとする残酷な主人、ないところから取る、そういう利益主義、成果主義者と思っていたわけですね。まあ私はピンときたのは、私は時代劇が意外に好きで、水戸黄門とか大岡越前とか見るんですけども、もう若い人たちは分からないと思うんですけども、その悪代官がまさにそのそういうニュアンスがありますよね。悪代官、ないところから取る年貢を、そういう方だとこの怠け者のしもべは主人のことを思っていたわけなんですね。悪代官のように、ないところから取る利益主義者、成果主義者、またよく2倍にしたというその強欲な主人だというふうにこの箇所は言っているわけなんですね。だからそういう主人であるということでありますから、そのこの1タラントンの人はその神様からいただいた恵みを埋めてしまう、埋めてしまうっていうことは、その神様の恵みに関わらないっていうことですよね。関わろうとしない。キタラントンとゴタラントンの人はその恵みを生かして、十分生かして神様の恵みを十分にそれに関わったんですよ。関わったんです。だから その恵みに対して関わったから褒められたんですね。けどこの一タラントの人はその神様の恵みを預かっていただいているのに関わろうとしなかった。それを怠け者とこうなるわけなんですね。主人とですから主人の恵み賜物と神様の恵みとこの主人だから神様の恵みに関わらないっていうことは神様の恵みに関わらないっていうことは神様に関わらないっていうことなんですよ。神様からいただいた恵みに関わろうとしないということが怠ける。それは結局主人と深く関わろうとしない。つまりじゃあ主人と深く関わらないっていうことになるとどうなるか、自分だけを守るということになってくるわけですね。主人を距離を置きすぎると、主人と距離を置きすぎてしまうと関わらないと自分を守るだけになってしまう。そういうことを怠けるっていう聖書。自分を守るだけ、自己防衛、自己中心、深く関わらない。だから主人と神様とイエス様と深く関わろうとする、関わるっていうことと自分を守るって、これ非常にこの裏表の関係があるんですね。だから自分を守るだけだから自分を守ることしか考えていない、自分を守ることしか考えていないから主人と関わるっていうことなんかそこ頭がないんですよね。そういうことなんですね。だから自分だけを守るっていうことですから何か間違ったことをしないかをやらないかっていう不安だけが絶えず残って自己防衛的なそういうものになってしまうんですね。関わらないっていうことだと、神様の恵みに関わらないっていうことは、神様に関わらないっていうことは、それがね事実というか本当にその通りなんですよ。神様に関わろうとしないと結局自分を守ることになっちゃう。そして絶えず何か間違っていないかとかそういう不安とか誰かが何かやってんじゃないかとかそうなってしまうわけなんですね。だからその逆をすればいいわけですね。神様と関わる、神様の恵みに関わろうとするっていうことを神様は褒めてくださる。そして関わらないっていうことは神様は叱られて、叱り、お叱りになってそれを怠けると、こう聖書は言っているわけなんですね。さてそこからもうちょっと別な言い方で言うならば聖書をちょっと開けていただきたいんですけども、今言ったことと中でこのロマ書の12章の2節っていうのをご覧いただきたいんですけども、こちらに書いてありますけどね、ローマの信徒への手紙の12章の2節、あなた方はこの世に習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。関わるということとこれは非常に関係があるわけですね。この世と習わない、この世に習ってはいけない、この世に習わないで、この世に習わないで自分たちが神様に対して何が御心で何が良いことで何が喜ばれるかっていうことに関わりを持つということで、自分中心ということが消え去るわけなんで ですね。この世っていうのは基本的にやっぱり自分中心なんですね。基本的にあるのでもうちょっと言い方変えるとこれ私が切に思うのはこの世は利益成果主義ですよね。そして今日のまとめに入っていきたいと思うんですけどもう先に答えをバーンと出しちゃいますけれどもこの世の中は利益成果結果にこだわります。この世の中ははっきり言って、そして私たちはそのことを非常に嫌というほどそれをまあこの世の現実を突き詰められるわけですよね。利益成果結果っていうのにこの世はこだわります。そういうものにさっきのロマ書習ってはいけないんですね。なぜかというと神様はそういうイエス様はそういうお方ではないんです。あなたはまかないところから刈り取り散らさらないところからかき集められる厳しい方ではないんです。そういった利益成果結果にこだわらない神様なんです。しかしこの世はそれにこだわるんです。確かに私たちは利益とか成果とか結果に、生きていく中でこれを無視して生きていくっていうことはまず無理ですし、それはあと人間じゃなくなっちゃうんですね。罪人として人間として人間変な言い方じゃなくなけれども、私たちが信仰者として生きるときに聖書は利益成果を結果にこだわる神ではないということを言っておられるんですね。今はそうですね、いろいろこれから今音楽祭とか、今八木真紀子姉妹も今オルガンの発表会とか発表会、あと今世界に向けると日本ではラグビーをやってますね。キムもやって日本は勝ちましたけれども、そういうものを見ちゃうんですね。昨日勝ったとかね、そりゃそうなっちゃうけれども、私たちは神様はそういうものに利益成果結果には固執されないんですね。ある私は野球プロ野球の監督がよく言うのが、全ては結果だと、こうよく言うんですね。全ては結果だと。それはこの世的な考え方では間違いじゃないでしょう。しかし私たち聖書は全ては結果だとということじゃないんですね。全ては結果だっていうことはそれはね、分からなくもないけども、しかし私たちがここに固執したらダメなんです。で、全てが結果だ、利益だ、成果だというふうに固執してしまったら、それは怠け者になっちゃう。私たちは、神様は私たちに恵みを与えてくださるとよく言いますよね。皆さんお祈りの時に神様は私たちに恵みをくださったって言いますよね。貸してくださったなんて祈る人あんまりいないですよね。だからこの例え話はやっぱり例えであってね、やはり神様のからいただいた恵みっていうのはくださってるんですね。貸してるんじゃないですね、神様は。だから貸してるわけじゃないから 別の言い方をすると利益とか成果はもう上げちゃってるわけですから、こだわるはずがないわけです。上げてるんですから、貸してるんだって話ですよ。でもここではそういうふうに貸してるっていうふうに思ってるように聞こえるんだけど、でも結果的に神様はもうその恵み賜物をその人にあげてるんですよ。それが私たちの祈りの中に出てるわけですよね。だから用いてその恵みを、神様の恵みを賜物を用いて生かす、先ほども言ったようにその私たちの神様からの恵み賜物に本当に心から関わる、向き合うっていうことなんですよ。それが主が褒めてくださることなんです。私たちが神様からいただいた恵み賜物を真剣に関わる、真剣に用いて生かす、関わっていくということ、それだけでいいんです。いや、それしか私たちにはできません。じゃあその中で具体的な中で言うと、じゃあその私たちが神様の恵みを生かしていく、その神様に与えた恵みを生かすっていうこと、まあ関わるっていうことです。そのやっぱり第一が、先ほどのちょっと帰りますけども、このロマ書の12章の2節、これは礼拝のことを言っています。神様ご自身に関わる、礼拝を中心にして生きるっていうこと、これが神様に関わるということではないでしょうか。けどもちろんこの礼拝中心が全て、まあ、これの中でもこれがやっぱり私は今日皆さんにやっぱ伝えたいことであります。神様に関わる、神様の恵みに関わる、神様の恵みに関わって生きる、その関わって生きる中で礼拝を中心に生きていこうではありませんか。お祈りをいたします。恵み深い父なる御神様、あなたの御名を賛美いたします。どうか神様が私たちに恵みを与えてくださっている、どうか神様、あなたの恵みに、あなたの賜物に、私たちが十分見つめて生きて、礼拝を中心に生きていくことができるように、憐れみたまえ、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。